経験3、献身を更新し、神の働きに預かり、神の働きの目標である教会を建造する。三つの事柄、神、神の働き、神の働きの結果は、聖書の66巻の中で完全に取り扱われています。私たちは旧約で予表を見て、新約で成就を見ます。こうして全聖書は、これら三つの事柄を明らかにしています。私たちはまず、手順を経た三一の神と、私たちに安息を得させる彼の働きを持ちます。その後、彼の働きの結果として、究極的に完成されたキリストの表現と拡大としての紹介を持ちます。私たちはこれを見る必要があります。これら三つの事柄を見ることは、神に従い、神と共に行く強力な根拠を私たちに与えます。多くのクリスチャンは、出エジプト記を読み通してきましたが、神の救いの目標が、彼のあがなわれた民を地上での彼の住まいの中へともたらすことであるという事実に深く印象づけられることがありませんでした。神の救いにおける目的は、私たちを彼の住まいとすることです。紹介、地上での神の住まいは、神が安息し、信頼することのできる場所です。神はこの住まいの中で生活し、行動して、彼の御心を完成し、彼の心の願いを満たします。在職青年、大学院生編。アウトライン、手順を経た三一の神、彼の働き、彼の働きの結果のビジョンを見ることは、私たちを従順なものへと構成して、神の祝福を受けさせます。在職青年、あるいは大学院生であるあなたには、成し遂げなければならない大きな要求があります。しかし、主を賛美します。主には要求を超えた供給があります。手順を経て究極的に完成された三一の神はその霊、イエス・キリストの霊の満ち溢れる供給です。ピリピ1章19節というのは、あなた方の祈り求めることと、イエス・キリストの霊の満ち溢れる供給を通して、このことが私にとって救いとなることを知っているからです。フットノート、満ち溢れる供給。ギリシャ語の言葉は、合唱隊の編成者、指揮者が団員のあらゆる必要を供給することを意味します。すべてを含む霊の満ち溢れる供給は、キリストのために苦難を受ける中で、パウロがキリストを生き、大きく表現することを可能にしました。あなたは自分で頑張って、ビジネスライフを成功させようと奮闘するのではありません。しかし、ビジネスライフが実際的にイエス・キリストの霊の満ち溢れる供給に預かることができるようにする良い環境であると理解してください。もしビジネスライフのような実際的な環境がなければ、あなたが主の満ち溢れる供給を実際化することは難しいでしょう。詩歌381番の4、5、6節を賛美してください。4節、命の成分、豊か新鮮。我、潤し、呼び覚ます。命は死を飲み尽くす。嘆き変わり、歌となる。5節、我を全く主に捧ぐ。御心にて交わりす。もはや自分で改めず、もがかず主を妨げず。6節、己が努力、全くやめ。主、働かせ、自己を脱ぐ。生と取り組む身体は、主を住まわせ、主を表現す。また、あなたは、キリストをビジネスライフや研究生活の繁栄のために利用してはいけません。神のエコノミーである教会建造は、これらのものよりはるかに高く、永遠の価値があります。もしあなたが神のエコノミーをこのように高く評価するなら、当然、キリストと教会をあなたの本業とし、決してビジネスライフや、研究生活をあなたの本業としないでしょう。あなたが神のためであるなら、あなたの生活も神のエコノミーのゆえに祝福されるでしょう。祈り、おー、主イエスよ、あなたを愛します。あなたの家である教会を建造します。私は自分自身と私のビジネスライフをあなたに捧げます。ビジネスライフという実際的な環境の中で、あなたを豊かに経験できますように、この経験したキリストは第一義的に教会建造のためであり、 付属的にビジネスのためにも役立ちます。私が神の働きに預かり、教会を建造することができることを感謝します。